前回の222号店でね、
うん、
番組立ち上げから丸10周年ということで、
やったね
ー。これね、あのリスナーさんからの指摘でね、口で言ってて、
うん、
我々言ってはいるんだけどさ、なんかあんまり自分たちではピンときてなかったんだけどさ、
うん、
222号店の到達、
うん、
セカンドシーズン111号店到達、
うんうん、
通算11年目突入っておーおーおー
おー、
ゾロ目好きとは反応せずにはいられずっていうね、あの、まやもかさんから指摘
いただきましたな、
うん。そう、確かに自分たちで発言してるけど、
うん、
確かに全部ゾロ目なんやなっていうことをね。
そうだね。
そう、なんか、あれだね、我々ってさ、基本なんかさ、うん、そういう、キリのいい回とかでさ、
うん、
ファーストシーズン終えたりとかはしてなかったから、なんかあんまピンとこない感じで、ね、一回休みをいただいちゃったりとかしてたから、
ね、
なんかこういうさ、タイミングってあんま、どっちかというとさ、外す側だったじゃない。
そうだね。ここに来て。
そうそうそう。うん、だし、ファーストシーズン改めて、
はいはい、
前回タッサンがさ、その、うん、ファーストシーズンより、セカンドシーズンの方が到達早いように感じたみたいなこと言ってたじゃん。ファーストシーズンさ、
うん、
主に俺が理由でさ、
うん、
月1回の配信しかしてなかったとかも結構あったんだよね、よく考えたらね。
ああ、そういうことか。
そう、俺が江戸に行っちゃうとかさ、
うんうんうんうん、
あと1回俺が高等園でぶっ倒れるっていうのもね。
あったね。
そうそうそう、みたいなのもありましたけれどもね。うん、まあそんな感じでいろいろなちょっと、ハプニングもありつつね、10年を迎えることができたということで、うん、皆様そのご支援ありつつの、
ね。皆様あっての、10周年でございます。
はい、ということで、本当にありがとうございます、はい。
ありがとうございます。
さあ、ということでね、リスナーさんから、リクエストを頂戴しております。
い
スパイニボシ、山瀬美さんどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
番組開始から丸10年、おめでとうございます。
ありがとうございます。
これからも楽しみにしています。次は15周年ですね。
お
さて、リクエストはお気軽にとのことなので、10周年にちなんで、
うん、
テイルズシリーズ10周年記念作品、テイルズオブジアビスをお願いします。
ほうほうほうほう。
レッツ超振動ということでいただいております。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
テイルズシリーズね。
うん、
これテレビゲームの中林では、
はい、
ファーストシーズンに、
うん、
テイルズオブファンタジアを
やった。ファンタジアだね。
そう、うん。唯一そのテイルズシリーズで一作品だけ取り上げさせていただいた回があるんですけれども、その時に話してるんですけど、
はい、
私もタッサもですね、
うん、
テイルズシリーズは、
うん、
プレイステーション1の、
うん
タイトルまでしか実は経験がないんですよね。
そうなんですよね。
なので、それ以降のテイルズって、もちろんタイトルは存じ上げてたりするとかはあったりするんですけど。うん、
順番がわからん。
とか、
うん、
その、今どんぐらい出てるのとかっていうのが、ね、実は完全に知識の中から抜け落ちてる二人なんですよね、うん。なので、これアビスも、もちろん俺ゲーム屋さんだったからね、
うんうんうん、
そのパッケージもある程度の内容とかも知ってっけど、
お
やったことないから、どういう作品になるのかとかっていうのはよくわからないわけですよ。
うん
で、タッサンも、
うん、
いわゆるその、PS1 で言うならエターニアまでで、
そうそうそう。
経験が止まってるからさ、
うん、
どんだけさ、PS2 になって変わっていったんだろうとかもわからない。
わからん。
そう、なんで、これ10周年っていうにちなんでね、
うん。
こちらぜひ、コメントいただきました、
ね。なるほど、なるほど。
今回候補入っておりますけれども、うん、はい、こちら、もし採用された場合、3DS 版を、この収録終わった後に、
ね、探しに行かなきゃならない
。探しに行くという旅が待ってますので、
ね、はい。
どうも、ありがとうございます。
ありがとうございます。
もうそのね、決まったらその、
うん。
探訪機もね、ぜひレポートしていきたいと思いますけれども。はい。ということで、ちょっと置いといて、はい、この10周年にちなんでの、
はい、
222号店のオープニングでお話ししました。
お
まあ、せっかくだし、うん、10周年にちなんで皆さんにちょっと報告できるものを増やそうということで、
お
俺とタッサン久々に会おうかということで、
うん
リアル出没のタイミングを決めましょうみたいな話をちょっとしたと思うんですね。
しましたな。
はい。ということで、タッサンと協議を重ねた結果にですね、はい2024年の5月の29日、
うん、
水曜日ですね、
はい。
ちょっと土平日で恐縮なんですけれども、うん、こちらに私とタッサンが、栃木県は宇都宮市に、
宇都宮
はい、うん遊びに行くということをちょっと考えております。うん、ただあくまでは、これは、皆さんに会いに行くということではなく、
うん、
あくまで久々に会って、
はい
出没して、なんか二人で遊んでいるのを X で、報告をしようっていう企画なんですね。
うん、
なので、もちろん、もし、宇都宮に遊びに行きたいなって、この機会に思っている方とか、
うんうんうん、
もしあったら、ちょっと X の方のテレビゲームの中林の公式アカウントございますので、
はい、
ちょっとぜひそちらの方ちょっとフォローいただくか、DM を頂戴するなりしていただいてですね、うん、よかったらちょっとコンタクトをいただけると、コンタクトを取りに行ったりとか、できたらなと思ってはおりますので、
ですな、
うん、はい。なんで、久々にちょっと二人で合流して、探訪機をこちらの方も X の方でやっていきたいと思います。ちょっとポッドキャストじゃなくて恐縮なんですけれども、
うん、
ちょっとこんな感じで考えておりますので、よかったらね、皆様、X の方のフォローをどうぞよろしくお願いいたします。ということで11年目いろいろ発表できてったらいいね。
そうだね。
うん。
うん、
番組情報やアルファグッズなどのサービスは ALFA ラジオで検索お願いします。
それでは本日も開店いたします。
3、2、1。テレビゲームの仲良し。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。改めまして、中島貴文です。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が古今東西新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報やイメージ設定ページの感想などを話していこうという番組でございます。
はい、それでは223号店、こちらのソフトをご紹介いたします。
ロックマンエグゼ、
ゲームボーイアドバンス専用のローンチタイトル。どのような作品なのかお楽しみに。
はい、よろしく。
今やセルフプロデュースの時代、自分をアピールしたい、メディアの出演履歴を作りたい、トークスキルを身につけたい、そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは検索サイトで ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. アルファ。
11年目に入ったって話をちょっとこすりょうで申し訳ないんですけど、
はいはい、
テレビゲームの中林ってさ、
うん、
実は案外さ、
うん、
ゲームボーイアドバンス初のゲームってさ、
うん、
あんまやってないんだよね。
やってないな。そう
な。そう。なんかパッと思いつかないでしょ
う。うん、そうね。
その中での、
はい、
ロックマンエグゼってさ、二人とも経験もなかったわけじゃない？
うん、ね。
でさ、
うん。
ただゲームボーイアドバンスってさ、
はいはい、
発売して早々に持ってたはずよね。
割と早かったね。
ローンチタイトルさ、
うん。
30タイトルあったって知ってた？
知らん。
もう俺もびっくりしたんだけど調べてて。
そんなにあった。
そう、その中の30タイトルある中の一つやね。
エグゼ。ああ、そんなあれなんだね。割と前なんだね。
そうそうそう。で、ちなみにゲームボーイアドバンスでさ、
うん、
一番最初に買ったゲーム覚えてる？
遊戯王。
ああ、なるほどね。デュエルモンスターズか。
いや、ね、ダイスの方。
ああ、あったあったあったあった。そうだ、あったね。
うん。それそれ。
俺ちなみにね、発売日には買ってないのよ。
おうおうおう。
ゲームアドバンス初めて買ったソフトは、
うん、
でもローンチソフトなの。
おう。
悪魔城ドラキュラ。
おー、やはりそれなんですか。
サークルオブザム
おいお
い。
うんうん。
が、どうしてもやりたくて、
うん、
貯めて買ったんだよね、お金。
あ、なるほどね。
そう。
うん、
だからちょっと遅かったんだけど、
う
買ったソフトはそれから。
おー。
なんだけど、アドバンスでさ、
うん、
俺たち、まあ、いわゆるその当時って電車で移動してた時代じゃん。
そうね。
だから電車の中でやるっていうさ、
うんうんうん、
感じのさ、使い方だったと思うの。
やってた。
その時に、うん、まあ俺、ドラキュラもやってたけど、
うん、
じゃあ他何やってましたかって聞かれると、実は、俺の今の記憶で出てくるのって実は2タイトルしかなくて、ゲームアドバンス。
あら、そうなんだ。
一つは、
うん、
スーパーロボット対戦 A。
あ、はいはいはいはい。
と、
うん、
ファイアエムブレム封印の剣。
あ、ファイアエムブレムね、やったわ、俺も。
以上なのよ。
おや。あ、そうなの？
他にも買ってた作品はもちろんあるのよ。
うんうんうん、
ドラキュラシリーズ、後々俺買ったしね。
うんうん。
タッサンから借りてやったんだけど、あの当時は。
あ、そっかそっか。
うん。タッサン、他にアドバンスのさ、思い出って何がある？
うん、なんだろう。マジカルバケーションとか。
あー、はいはいはいはい、
うん。
うん。
あとはね、なんかね、ドカポンのね、RPG っぽいやつがあったのよ。
うん。
それと、あとナポレオン。
聞いたことねえな、ナポレオンって。
うん、っていうのがあって。
うん。
それとかかな。
なので、どっちかというと、ゲームアドバンス持ってはいたけど、
うん、
後に SP っつってさ、その充電池に変わってさ、
二
つ折り用のが出たりとかしてるから、なんかそれなりに俺たちの世代から言うとさ、
うん、
結構馴染み深い機種ではあったはずなんだよね。
そうな。
なんだけど、うん、俺はその、持ってたし、やってたはずなんだけど、うん、っていう感じだったんだよね。
おーおーお
ー。の中での、ロックマンエグゼって、存在はもちろん知ってたと思うんだけどさ、
うん、
二人ともやってなかったじゃん。
いるなぐらいだよね。
そう、
うん、
これって本当これね、聞いてる人で多分エグゼのファンめっちゃいるの中で申し訳ないんだけど、
うん、
もう一言要は世代がちょっと違うとしか言いようが長いんだよね。
そうだね、うん、
なんでこのロックマンエグゼっ とは違くて、ロックマンシリーズ自体は俺たちさ、小さい頃からずっとやってた世代じゃない、
うん、うん。
の中で言うと、やっぱちょっと違うのカテゴライズにいたはずなんだよ。
うんうんうんうん。
でさ、やっぱ、自分たちでプレイした側にはいないからさ、
うん、
どんだけロックマンエグゼってさ、人気があったんだろうってちょっと調べたのね。
お、はいはいはい。
本来だったら、リアルタイムで終えててもおかしくなかった世代ではあるんだけど。
あ、まあまあまあね。
そう。うん、俺さ、結果調べてさ、
うん、
テレビアニメ、
はい、
2002年から始まってんだけど、いろいろ枠移りながらも、いろんなシリーズがあってね、
ほうほうほう、
最終的に、はい、2006年の9月30日で一応の一旦の終了を迎えてるんだけど、
一応の、
はい、そう、これが4年間ね、2002年から2006年まで。
あ、結構長いね、
うん。200話ぐらいアニメがあるっていうことを俺、このタイミングで知ってんか。
思ってた以上にやってんな。
そう。でさ、今回そのアドバンスドコレクションっていうので今回改めてエグゼに触れたわけだけども。
ですね。うん。
そのボリューム1、ボリューム2を全部合わせるとさ、
うん。
ナンバリングで言うと6作品あるわけやん。
ね。そこでびっくりだよ、まず。
そう。だから、本当に、経験がないとさ、
うん。
こんなに知識ってないもんなんやっていう感じやね。
うん。
本当なんか申し訳ねえなと思っちゃって、やってて。
まあまあまあまあまあ。
だし、実際やってみて、ロープレ的なゲームだっていうのはもちろん分かってはいるものの、
うん、
実際やってみてなんかちょっとイメージと違うなっていうのもあったりもするしね。
ほうほうほうほう。
で、逆に俺たちの世代とは違くて、本当にこのど真ん中にエグゼに触れてた人たちから、
うん、
どういう感じでみんなとね、エグゼに触れてたのかみたいな話をちょっと聞いてみたくて。
お
う
お
う
お
う、うん、っていうのがちょっと思ってね、
うん、
そのこのね、本当おっさん丸出しの話で申し訳ないんだけどさ、
まあしゃあね、うん、
だって俺漫画家とかもあったわけだし、
いろいろやってんだね、
そうそうなのよ、で改めてこういうのを今回やって、
はい、
まあちょっと世代が上だからっていうちょっとね言い訳を作ってしまって申し訳ないんですけど、本当すごい人気のある作品だったんだっていうことをこのタイミングでようやく知るという、
お過去形にするな、
まあっていう形で、ね、うん、はい。どんなゲームなのかね、もう我々が説明することだってないと思うんですけれどもね、まず一回ちょっとレポートご用意しておりますので、そちらを聞いていただければと思います。
テレビゲームの中林、
2001年3月21日、任天堂から21世紀最初の携帯ゲーム機ゲームボーイアドバンスが発売。30作品あるローンチタイトルの中に、今作、バトルネットワークロックマンエグゼがありました。時は西暦 2000X 年。IT 産業の発達とともに、日常生活が豊かになっていく一方で、深刻なネット犯罪が各地のネットワークで発生してしまい、社会問題化されていました。中でも、ワールド3と呼ばれるネット犯罪集団によって、多くの人が被害に遭っており、舞台となるデンサンシティに住んでいるネットナビロックマンを持つ小学5年生光ネットが事件に巻き込まれてゆきます。ファミコンから続く人気シリーズ、ロックマンが誕生してからおよそ15年が経ち、未来のロボット SF を題材にした横スクロールアクションから趣を変え、インターネットを題材にした近未来を舞台にアクション RPG として生まれ変わった作品となっております。今作の世界では、ペットと呼ばれる携帯端末を誰もが持っており、その中に組み込まれている疑似人格型プログラム、ネットナビを使い、ネットが暮らしている現実世界とロックマンがいる電脳世界を行き来しながら、ワールド3によるネット犯罪に立ち向かっていくシナリオが展開されていきます。専用のプラグが内蔵されている電子機器が様々な場所に配置されており、そこにプラグインすることで、ロックマンを電脳世界へ送り込み、デジタル由来で発生する多くの問題を解決していきます。今作の特徴は、RPG ならではの独特な戦闘システムにあり、過去シリーズとは変わり、電脳世界の中を移動し、時にコンピューターウイルスと戦闘していきます。戦闘開始時、自陣と敵陣双方に縦横3マスずつのパネルが構築されたフィールドに移動し、お互いの陣地を動き回りながら敵に攻撃を当てていくシステムになっております。持っているアイテムによっては敵陣を奪ったり侵入不可能にしたりなど、 アクション性の自由は少し抑えられたものの、今作独特の戦略性を交えた戦闘を楽しむことができます。そして戦闘前には、事前にロックマンに持たせたいアイテムを編集して、カードゲームのようなデッキ構築をしながらロックマンを強化していきます。アクションと RPG の融合、さらにデッキビルドも楽しめるロックマンエグゼシリーズ。秀逸な世界構築と抜本的に見直された新たなロックマンとして、後にナンバリング6作品まで続く大人気作品となっております。
肩に貼ったら肩こり解消しました。
パソコンに貼ったらバグがなくなりました。
このステッカーのおかげで恋人が、
ステッカー効果で家を買いました。
イエーイ。
テレビゲームの中林の番組公式ステッカー好評発売中。詳しい情報は ALFA ラジオで検索。
Try to the next stage アルファ。
まあ初期のゲームボーイアドバンスのソフトだからねって言ってしまえばそれまでなんだけど、
うん、
まあやっぱ今のさ、ゲームと比べてやっぱその UI の進化とかってあるやん。
あ、はいはい。
特にゲームボーイアドバンスってまだやっぱり容量制限とかがやっぱある時代のゲームだからさ、
うんうん、
今回に関して言うとその、戦闘？
はいはい。
特にあの、ボス戦じゃなくて道中の戦闘に関する、
うん、
やっぱ飛ばしたくなるぐらいさ、結構エンカウントに関しての調整が難しかったところもあったと思うんだよね。
わかる、うん。うん。
ちなみにさ、
はい、
今回そのアドバンスドコレクションでやったじゃん、俺たち。
はいはいはい。
あのさ、バスターマックスモードって試した。
いや、やってないやってない。
あ、やってないんだ。
うん、
俺ね、
うん、
どうしても先に急ぎたい時というか、
ひ
としきり行っているインターネットダンジョン内の敵と全員戦ったなって思ったら、
うん、
ちょっとオンにして進めたの。
おう、どんな感じなんですか？
うん、正確に言うと、バスターのさ、ランクあるやん。
はいはいはいはい。
自分たちで育成してる分のバスターレベル。
威力、連射力、チャージ力。
そう。
うん、
あのちょっと、ね、連射力、チャージ力まではちょっとわかんないんだけど、威力、
はい、
かける100になるのね。
だって普通に成長させたらマックス5でしょ。
そう。俺確かね、ゲームクリア時の時点でのね、威力ね、レベル4だったのよ。
はいはいはい。
一発ね、当てるやん。
うん、
ブルースの一目と400減ったのをみんな確認してるんだよね。
マックスどころじゃねえじゃねえかよ。
あ、こんなに強くなんねえやっていう。
あ、そうなんだ。
だから、
うん、
逆にさ、これ、エグゼで言うと、その、敵との戦闘を回避したい場合はさ、
うん、
いわゆるバトルチップのエスケープを引く以外に方法ないわけじゃない？
そうなんだよね。デッキに組み込んで、
うん、
それがうまいこと手札に来るのを待つしかない。
そう。
うん、
でさ、そのいわゆるさ、途中のさ、イベントボス戦に入った時にさ、バトルチップの編集しないと、エスケープをさ、ボス戦で引く可能性が出てくるじゃない？
うん、ああ、そうね、う
ん。だからその点での、そのつぶさにちゃんとその敵に合わせてのバトルチップの編集が求められるゲームなんだっていうのは分かっちゃいたのよ。
うんうんうんうん、
なんだけど、やっぱね忘れちゃうんだよね。
ああ、そうな。
そう。なんで、バスターマックスモードさすがにボス戦とかではやらなかったけど、
うんうんうん、
なんでそういう意味で、もうさ、早く先進みたいのにっていうちょっと、スケベ心が出た時はちょっと使わせてもらってやってはいた。
あ、まあね、エンカウントとかちょっと、うん、あれだからね。
そう、
うん。
まあ、いわゆるその戦闘を飛ばすとかっていう UI って今でもはさ、結構普通にできたりするし、うん、そもそも、いわゆるそのフィールドが変わってのエンカウント自体がさ、
うんうん、
昨今の RPG そんなないじゃない？
そうだね。
という意味でのその工夫の問題なんだと思うんだけど、
うん、
まあそういう形のそのアドバンスドコレクションならではの機能の話がまずこれ。
うんうん、はい。
なんで、あの、今やってもなんか、うん、昔のゲームだからそんなまだるっこしいことがあるんだろうなみたいなことは思わなくて全然大丈夫。
うんうんうん、
なんでクリアするだけならマジ簡単。ただそれを使ってやってじゃあ面白いと思えるかどうかはちょっと個人の問題になっちゃうのかなって話になるのかなってところもあったりするんだけど。
は
あ。まあ実際本編通してやってみて、
はいはい、
エグゼの世界観ってさ、
うん、
あの当時だと、
うん、
本当にこんな世界来るのかなっていう多分、
感じだよね、
疑問が、うん、あるのかなと思ったんだけどさ、まあ、
今にしてみたらね、
うん、
もうその感じになりつつある状態じゃない。
そうなのよ。特にそのやっぱチャット GPT の AI のさ、
うん、
育成とかっていうのがさ、昨今話題になってさ、
うん、
今みたいこの作中でいうネットナビみたいに実際にその人間の心と同じぐらいの、
うん、彼らの意思というかね、
うん
うん、持ってとなっていくのかなこれから。
なんかでもさ、うん、全然実現性がありそうな話だよね。だよね、うん、の上でのところの、なんかその先見の明がちょっとありすぎるというか、
うんうんうん、
若干怖いぐらいにね。
ね。
しかも、これあの主人公の名前が、ネット君、
はい、で、光ネット。
そう、うん。でしょ？これ確かね、これ確かレポートでも書いてんだけど、この当時って光ネット多分ね、話自体は出てんのよ。
あ、まだ存在してねえのか。
あのね、ADSL の普及機やね。
ああ、そっかそっかそっかそっか。
ちなみに、この当時の、うちね、そのパソコンの購入すげえ遅かったから、
ほうほうほう、
インターネットの導入もすごい遅いのよ。
うんうん、
なんで、この当時まだ、あの、IDSN。
はいはいはい。
いわゆるその、一つのホームページを開くまでに、マジ超時間かかるみたいな、そんな時代よ。からの、この名前もあるし、その、ね、ネット君のその、名字の光も、
うん、
言い換えるとライトなわけだよ。
ね。
ということは、だから、うん、もちろんね、今回的にあの、ワイリー出て
くる。ワイリーですからね。
そのライバルといえば、うん、まあ、ドクターライトが出てくる。みたいなところの、なんかその、いわゆるその、一致具合がマジ秀逸すぎて、
うん、
これ、当時、ロックマンシリーズが好きだけど、
うん、
ジャンルが RPG になっちゃったっつって、敬遠していた層が、触れた時に、
うんうん、
え、めっちゃおもろいやんって絶対なってたはずやねんなって思って。
あ、そうな。
そう、俺たちは逆にそこで、やらなかった側じゃない。
うん。
それがなんかね、すっげえなんかもったいねえなって改めて思ったのね。
お
ー
お
ー
おー。
うん。って思いつつやって、うん、あの、ブルースに50連敗をしたっていう。
随分やられたね。
あのね、
うん、
あまりに急ぎすぎたせいでね、
お、
途中さ、あの、ロックマンのさ、
うん、
レベルでさ、イベント進めなくなる場所があったのわかる？
レベルで？
その、
うん、
なんだっけな、パスキーもらうのに、
うん、
まだそんなに育っていないって言われて、
あ、もっとレベル今のロックマンじゃダメだよって。
みたいなところが、2箇所あって。
え、あ、じゃあ俺もその時にはそのレベル満たしてたんだ。
そう。
あ、
俺なんかそれを満たしてない瞬間があって、うん、レベルを上げに戻らないといけないところがあったのよ。
あ、そうそうね。あの、これ、やったことない人はあれですけど、
うん、
戦闘でのレベルアップではないので。
そうそうそうそう。はい、なんで、戦闘すれば上がるとかじゃなくて、うん、
アイテムね、さっきのバスターアップとか、ポイントアップとか、それに応じて、あの、6番のレベルが変わっていくというものになっております。
そう。は
い、
なので、
うん、
なんで、戦闘をやったからといってレベルが上がるわけじゃなくて、
そうそうそう、
いわゆるその、ヒットポイントアップとバスターアップ足りなくて、うん、俺先に進めなくなったのよ。
そうなんだ。
そう。
お
う、で、確かに、ブルースと戦った時ね、ヒットポイント200、
ああ、それはもうちょっと触られたら。
死ぬぐらいで。だから2回切られたら死ぬね。
うん、死んじゃうね。
でもここまで来たし、もう、
うん、
もうアクション要素あるから、
うん、
もう自力でクリアしてやるよ、と、してやんよっていう思ってやった結果、50連敗。
切られたね。
そう、俺 X の方であの発表したけど、あの、だからプレイ時間自体多彩より早くクリアしてんのよ、あれ。
おうおうおう。
実際のプレイ時間あれの2倍ぐらいあるから、マジで。
おう。そうそうそうね。ゲーム版になると最後のセーブした場所まで戻らなきゃいけないからね。
そうそう。しかもあのセーブ忘れて超戻されるっていうのも何回も経験したから、今回。
わかるわ。
みたいな感じで、そのなんか昔ながらの、うん、あーっていう部分もあれば、
そうね、
今だからこそ、やった、うん、やって気づいた部分、みたいなところが本当にありすぎて、
うんうん
うん、なんか今やれてよかったなって正直に思ったのが、今作かなっていう感じなんだよね。うん、
テレビゲームの中林。
今作が販売された2001年、現実でもインターネットの普及は著しかったものの、時代情勢で言うとインターネット回線は ADSL の普及が始まったばかりであり、まだまだフィーチャーフォン、いわゆるガラケーの普及が日本の8割を占めており、スマートフォンほど携帯端末でできることは少なく、ネットワークを介したインタラクティブ体験の普及は過渡期であった時代でした。ロックマンエグゼの世界設定は時代の移り変わりが進み、当時近未来に感じる世界観が今では現実味を帯びてきている時代に突入しております。将来実現可能な範疇をピックアップしたリアリティのある世界観設定は開発スタッフが意図して描いたものだと後に回答しております。販売から20年以上が経過した昨今のインターネット犯罪を顧みると、今作をフィクションだと一生に付すことは難しく、現実に直面している問題になっております。オリジナル要素を多く取り入れた今作は、世界設定を含め、開発スタッフの先を見据えた先進性と、 老若男女問わず支持された完成度は、斬新でありながら子供でも楽しめるシンプルなゲームとして、多くのプレイヤーが虜になった作品とも言えます。後にインディーゲームで戦闘システムをインスパイアした作品が登場したり、デッキビルドを主体にした作品も生まれた中、ロックマンならではの完成度の高いアクション性を兼ね備えた作品は他に類を見ることはほとんどありません。後にナンバリング作品も登場し、アニメ化や漫画化などのメディアミックスも展開された今シリーズは現在もファンが多く、2023年にはアドバンスドコレクションによって6作品が PS4 やスイッチなどでプレイ可能になっております。そして派生作品として、シリーズ本家や X で登場したキャラクターがデフォルメされて登場しているのもポイントで、ロックマンをはじめ、おなじみの敵ロボット、ガッツマンやファイヤーマン、ライバルキャラクター、ブルースやフォルテなど、本家からプレイしていた人にもとっつきやすくなっており、RPG でしか体験できない戦略性や探索要素など、ロックマンといえばアクションという固定観念をいい意味で覆してくれた作品でもあります。後にさらなる追加要素を加えてリメイクされたオペレートシューティングスター、そしてエグゼから流星へと受け継がれていく近未来のデータアクション RPG ロックマンエグゼ。時が経った現在だからこそ感じるクリエイターからのメッセージ性を感じずにはいられないゲームと言えるかもしれません。
今やセルフプロデュースの時代。自分をアピールしたい。メディアの出演履歴を作りたい。トークスキルを身につけたい。そんなあなたにウェブラジオがおすすめです。企画、制作、配信すべてセットで月々6000円で始められるラジオサービスはアルファだけ。お問い合わせは ALFA と検索してね。株式会社アルファはあなたのセルフプロデュースを応援します。
Try to the next stage. Alpha.
この番組では皆様からのメッセージを募集しております。おすすめのゲームタイトルや質問、感想でもたわいのないお言葉でもお気軽に送ってください。メッセージの投稿は公式メールフォームや X 公式アカウントへのダイレクトメール、もしくはハッシュタグでテレビゲームの中林をつけて投稿してください。番組公式アドレスは、中林@alpha-radio.com です。どしどしお待ちしております。さあ、というわけで次回224号店、こちらでございます。
はい。
帰ってきた魔界村。
うわぁ、マジだ。
帰ってきちゃった。来ちゃった。まあ ね、リクエストいただいておりますから。
はい、なるほどね。
はい。
アクションゲームの、あ、忘れ、ね、ごめんごめん。高難易度アクションゲームのね、新作となりますけれども、ね、
はい。
なるほど。帰ってきたか。
帰ってきちゃった。
まあ我々のテレビゲームの中林で言うと、最初期の頃にね、超魔界村
に、ね、
挑戦してからの、はい、約10年後に帰ってきちゃいました。
帰ってきちゃったな、こいつ。
いやー、どんだけ強敵なんでしょうね。
ね。
しかも、次回の配信の、までのロケハンは、ゴールデンウィーク真っ最中なので、どこまでちょっとロケハンできるか正直わからないところではあるんですけれどもね、まあぜひ頑張ってアクションゲームなんでね、しっかりエンディングを目指してやっていきたいと思います。
楽しく参りましょう。
はい。
はい。
はい、そして、株式会社アルファで販売中、テレビゲームの中林、番組公式ステッカー第2弾まだまだ販売中でございます。そして、改めてね、オープニングでも話しましたけれども、久々に、2024年5月の29日に、私とタスさん、リアルに、栃木県で開校をするというね、ちょっとしたプチイベントを、X の方で発表していきたいと思います。よかったらね、公式の X のアカウントの方、検索してみていただけたらなと思います。
はい。
はい、そちらの方もどうぞよろしくお願いをいたします。それでは、224号店、帰ってきた魔界村でお会いいたしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。